第4金曜の夜8時がやってきましたよ。いつものように寺子屋たっちゃん大人の放課後をお送りしていきましょう。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。今日はまた2度目のゲストを呼んでんだけどね、まあ若いけども非常にその考え方が着実で非常に面白い若者、まあ後でちょっと紹介していただいて、ちょこっとじゃねえ、しっかり紹介していただいてまあ今日は彼が、話を進めるメインとして、まあ、僕ら聞くだけになっちゃうかもしれないけど、まあ、1時間お付き合い願いたい。お願いします、
はい、元小学校の教諭で、まあ、今インクルーシブなんて言われますけど、障害のある子どもたちへの思いから、株式会社ミナシア代表取締役社長としてミナシアグループを今運営しています岡山光一郎さんです。こんばんは。
こんばんは、岡山光一郎です。よろしくお願いします、
うん、ありがとう。まあ、今岡山、
うん、
ミナシア、
はい
はい、
ミナシアっていう会社を作ったんだけど、うん、元は静岡市の小学校の先生、
はい、
前回アウトラインは簡単に喋ってもらったんだけど、
うんうん
うん、出身改めて、
はいはい、
初めての聞く方もいらっしゃるんで、
はい、
自分の出身地、
はい、
どんな環境で育ったって簡単、うんうん、そこから入ろう、はい、お願いします。
出身が実は青森県の十和田市になります。で、十和田市で18年間を過ごしたんですけれども、まあ雪深いというか、そんなに、まあ日差したぐらいですけれども、雪が降る中で
十分です
で、まあ私も時々やってましたけど、朝、今の時期なんか朝5時ぐらいに起きて1時間2時間ぐらい雪かきをして、で登校したりとか通勤したりとかっていう両親毎日やってたんですけれども、そういったところで過ごしまして18年。でその後静岡大学教育学部に入学をしまして、で5年間在籍をしました。で1年間はオーストラリアに語学留学に行ったんですが、でその中でやっぱり子どもたちのためにというとあれですけれども、もっと子どもたちが輝けるような学校を作りたいなというきっかけが一つありまして、ある一人の少年だったんですけど、そこから教員を志しまして、実際小学校の先生になりというところでおります。で小学校の先生になってた後にですね、やっぱりいろんな子どもたちがクラスにいる中で、もっともっと一人一人が輝ける学校、そして社会を作っていくために、やっぱりこのままでいいのかなと、公務員の先生のままで何かこう自分ができることって幅が限られちゃうのかなっていう、ちょっとまあ気持ちとして揺らいだ部分があって、やっぱり外に出て自分で組織を立ち上げて、一人一人の子どもたちが活躍できる、まあ、民間での組織っていうのを作りたいなと。で、退職をして起業をして、株式会社ミナシアを立ち上げました。で、今は障害のあるお子様の幼児教室なんですけれども、児童発達支援施設のミナシアベースを立ち上げて、1歳からの早期支援というところを今やって6年目に入っておりまして、で、今教室が一つ増えて、あと、また3年前に小規模保育園を立ち上げて、理事長をそちらでさせていただいてますと。なので3つ今教室があって、はい。子供たちとその親御さんがもっと幸せになれるように、みんな幸せになれるようにというところで、ミナシアグループの代表として、はい。魅力ながら頑張っていますと。はい。
うん、
静岡大学に来た理由としては、それこそその青森が雪深いっていうところもあるんですけど、暖かいところがっていうのもあるんですけど、もともと小学校の先生になりたかったんですよね。高校の先生か小学校の先生かっていうところで高校の時に志しました。ただ理系だったんですね。私が理系の学部だったんだけども、社会科の先生になりたいなと思って。
それはなんで？
そのやっぱり先生が良かったんですよね。高校の時の地理の先生がすごくいい授業というか面白い先生。
地理じゃ理系じゃん。
そうなんです。地理ってなると社会科になるので、いわゆる文系にならなきゃいけなくて、大学の専攻の部分では。理系だったんですけど、文転をするという中で、いくつか大学があって、で、静岡大学というところで、はい。後期で、前期が東京学芸だったんですけれども、それがちょっとダメだったので、どうしようかというところで、静岡大学の教育学部の社会科、後期で受けてですね。で、そう、やっぱり、青森ってものすごく遅延が深くて、短すぎると。人と人との距離が近すぎて、で、コミュニティがすごく狭いと。で、その価値観というところがある種、凝り固まってしまうのかなってところが、すごく僕は、逆に息苦しい部分もあってですね、 なので外の世界を知りたいし、その青森が悪いとかではなくてですね、もっともっと知りたいっていう、その何ですかね、僕の好奇心っていうところにもちょっと突き動かされたところはあって、なので故郷を離れて、まあ、自分の力で一人でできるところってどこなんだろうっていうのも実は18ぐらいの時は思っていて、チャレンジをしたのがその静岡の地でした。はい、
まあ、そういう話になってくるとだんだん面白いなと思うんだけどさ、はい、今の話聞いててもやっぱり日本という、日本人という要は人間、
はい、
人、はいはい、日本人という人の生活環境っていうのが年々変わり始めてきたのが何年ぐらいかなとかっていう、その日本人の歴史を考えた時に教育もそうなんだよね、すごい変わってきてるのね、
はい、
でそれを18になる前に今の話感じたってわけでしょ、自分の あの地域がやっぱり狭い、血縁が、はい、血縁っていうよりもあの考え方が狭くて、まあその代わり深いんだよね、でその代わりその一回同じ同一の感覚を持っちゃうとずっと同じでいっちゃうんだよね、足し算なんだよね、
はい、
足し算、
はいはい、
だからまあ要は足し算っていうのは、
はい、
どんどんどんどん棒の線が伸びてくるよね、足し算、どんどんどんどん、
はいはい、
だからそれは早いんだけど、
はい、広がりが
広がりがないんだよね、掛け算にならないためにね、
はい、おっしゃる通りだと思います。
そうだよね、
はい、
だからそこのところが自分なりに何か感じて静岡へ来たと、
う
ん、
はい、そうですね。
でまあ静岡での生活っていうのは、
はい、
大学生の時は具体的には何して過ごした？今1年、
はい、海外で、
うん、海外で、はい、つまり休学したってことでしょ。
そうですね、はい、
休学して、はい、オーストラリア行った。それはどこ、シドニー、メルボルン。
あ、メルボルンですね。
メルボルン、
メルボルンに大学3年生の時に1年、まあ、10ヶ月なんですけれども、
うん、まあまあ、
はい、過ごしまして、
うん、で何をやってきたの？
向こうで語学学校に半年ぐらい
英語を学んだのか、
はい、英語の、やっぱりその大学生の時の私の目的としてはいい先生になろうというか、ちゃんと
先生になりたいってことはもうずっと思ってた、ね、はい、
そうです、小学校の先生になりたいと。で小学校の先生になるんだったらば英語喋れなきゃいけないなと、はい、やっぱりグローバルな子どもたちというか世界に通用する人材をあの育てていくのに先生が喋れなかったらちょっとどうかなっていう、うん、日本語のような英語ではやっぱり申し訳ないなと思ったので、うん、まあ、ちゃんと日常生活できるぐらいは喋れるようになろうと思ったので、うんうん、語学留学をして、実際向こうではウェイターとかもさせてもらって半年ぐらいまた働きました。語学留学しながら現場で働いてっていう。
語学留学ってどっか大学へ行ったってこと？そうじゃなくてそういう専門学校みたいなところ
？専門学校みたいなところですかね。そんなに正直僕英語できなかったんです、全然全くできなくて、トイックスコアも本当に お話するのもあれなぐらいダメなんですけど、なので本当にそういった、はい、ところに行きました。本当はカレッジというか大学行ければよかったんですけど、そこまでのがなかったので。
うん、はい、でまあ入っちゃうとさ、
はい、
まあ、まあそこから2年とかなんかかかっちゃうからね。
ああ、そうですね、はい、
ね、あ、トーフルだからトーイックだろうって、そういう点数取るとね、はい、そういうことだよね、
はい、
でまあだけど俺面白いなと思うのはさ、なんでイギリスアメリカっていう話になんねえのかなってちょっとっていうのはね、
はい、
オーストラリアいい国なんだよ、
はい、
非常にいいんだよね、
は
い、いいんだけど英語っていうことをきちっと話をするということなんと、三代万代中頭代だからね。
ああ、そうですね。
違うオーストラリア英語
で、はい、そうですね。はいはい。
三デイじゃねえんだからね。
デイじゃない。
三代
です。だ
グッダイ。
だグッダイ、グッダイ。
はい、そうですね。グッダイ前みたいな。
そうそうそう。
そうそう。ですね。
でそこはなんでオーストラリアだった？
いやー、ワーキングホリデーっていう制度を使っていたんですけれども、やっぱりそこが一番使いやすかった、ビザが取りやすかったのがオーストラリアっていうところは正直ありますね。イギリスが結構その人数制限されてたりとかしてた時代だったと認識していて、その行きやすさとか、あと時差が少ないっていうところもあるかなという、うん、そんなにでも気にしてなかったです。本当に興味があって、メルボルンっていう街が文化の街でっていうところも、まあ、ちょっと耳に挟んでたので、でとにかくその外に出て海外に出て英語が学べる場所っていうところがまず一番の目的というか目標だった。
まあ何でも言えね、
はい、
その要は言葉を通じていろんなことどう考えるかっていうことなんだからさ、
はい、
ね、そうですね。でもまあ、うん、オーストラリアいい国だしね。
そう、いい国でした ね、
いい国だよね。
いろんな国の方も来てました。
そうそうそうそう、
留学が伸びてるっていうのはある程度その学問のレベルも世界的に今非常に大学のレベルが高いですよね、オーストラリアって、ね、
あ、そうですね、はい、オーストラリアレベル高いですね。 メルボルン大学とかもすごいレベルが高い、高いですね、すごく、あ、いいですか喋っても、
どうぞ、
はい、あのその時思ったのが、日本人の留学生1に対して韓国とか中国の方がもう 10ぐらいいるんですよ。もうここでもう国力の差がどんどんどんどん開くんだろうなっていうのをもう10年ぐらい前ですけど思っていて、やっぱりなってきているわけですよね。だからもっと日本のその学生とかもっと外を見てちゃんと吸収をして戻ってくるっていうのは大事なのかなっては感じました。
それはね、まあ逆説なんだけどね、はい、まあ当時、今は中国韓国が経済力もすごくあるんだけど、当時はまだ低いじゃんね、
うんうんうん、
だから結局国民自体、若い人はこの国じゃダメだと、
あ、
やっぱり勉強して外に出なきゃダメだって、はいはい、まあ、日本はさ、
はい、
その間違いだとは思うんだけども、そういう考えることは間違いだと思うんだけど、そこそこ日本はいつまでも裕福だっていう感覚が強いんだよ。あ、
そうですね。
で今やっとその経済力が下がってるっていうことに、うん、それだってまだ日本はすごい経済大国だと思ってる人いっぱいいるぞ、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、アジアの雄だと思ってますからね、
雄と思ってるよ、うん、だからもうどんどん足元救われてるのにね、
救われてますね、そうなんですよね、うん、
だからそういうことに日本人ってのは目が向かないんだよ、
はい、もう内需でなんとかなってきちゃう
なってきちゃってたから、
はいはい、
で今になってやっと穀物にしても何でも食糧危機ってやつが如実に見えてきてるじゃん、
はい、
ごめんねちょっと話が進んじゃうんだけど、
はい、
食糧危機がどうたらこうたらっていうことでね、うんうん、つまり日本に輸入するものが高くなってるとか、うん、量が入ってこないとかっていう、うん、量が入ってこないから高いとかって言うんだけど、うん、俺はさ、うん、経済の失敗しかないと思ってんだよ、うん、これなんで、あの円安、
円安、はい、
だから今まで向こうで3ドルでっていう契約、まあドル建てだからみんな、3ドルで契約して1ドル130円で契約してたのが、うん、今180円だとか、うん、なんかものすごい円安で、ね、高い金額払わなきゃならない、
はいはい、
だから日本中から金がバンバンバンバン出るじゃん、
うんうんうんうん、
でもう一個物がないっていうところに、比例して要件向こうは強気になるじゃんね、出す側は、うんうんうん、であるいは国策政策としてプーチンなんか、はい、あの敵対国には出さないってやるじゃんね、だからそういうことって俺ね、円安っていうやつをね、なんとかまずしなければ、今度あの日銀総裁変わるから、
うんうんうん、
俺早く変わると思ってたで俺は、まあ分かんない俺がさ、はい、何をそのこと分かんない俺が、この人ダメだって、
うんうん、
あ、なんか白田さんとか黒田さんとか、だからそういう、だから今度少し、
はい、
ちょっと期待してんだけど、経済学者だっていうから、果たしては、
う
ん、だから学者が分かるかなっていう一番、
ね、
一末の不安なんだけど、
やっぱり マーケットのことを知ってらっしゃるのかとかっていう
と、ね、そうそうそう、だからその辺もね、踏まえてね、
うんうん、
日本っていう国が少し世界に遅れを取ってきたよって、う
ん、はい、
でジャパンアズナンバーワンっていうような本が出た頃とはもう全く違うわけだよね、
うんうんうんうん、
だって物を作って売ってきた日本が、
うん、
物を作ったって売れないじゃんね、そのそういうもんじゃないじゃんね、今こっちじゃね、インテリジェンスってやつだよ、
はいはい、
IT っていうのよね、
はいはい
はい、あの
IT、
おイノスススとともに IT
IT
IT イノスススとともに、あれはヒットだよ、あのコマーシャルは
私腹立ってきますけど
そっかでもね、
はい、
IT なんていうことが、まあ、時代の先端切ってるじゃんね、
うんうんうん、
まあ、その辺踏まえてね、はい、ちょっと教育論になって恐縮なんだけど、
はい、
まあ、1年間オーストラリアで、うん、まあ、勉強しに行ったってことはとても大切なことでね、うん、は
い、しかもそのやっぱり働いてみるワーキングホリデーってすごい大事ですよ ね、はい、ね、他の社会にみっちり触れる、
そうそうそう、はいはい、そうなんだよ、はい、で働いてるとね、うん、日本人村を作ることが少ないじゃんね、
うん、
働いてる外人と接するしかないだもん、
はい、
だいたい日本人の留学生は日本人村だからね、みんな昔は、ね、日本人で固まっちゃって、
そうですね、
だからそれはダメなんだよね、うんうん、と思うんだよね、
はい、
だからまあ1年その休学していったっていう意味あるよね、
はい、
俺は1年休学したけど新聞配達で1年終わったからね、
いや、
つまり学費稼ぐために新聞配達だよね、
はい、
それで1年終わっちゃったよな、はい、なあ時代だなあと思うよ、うん、本当にそんな1年休学して勉強になってよ、
なので、はい、なので親に本当に感謝、
あ、お父さんとお母さん、はい、ごめんそれをもう一回言ってもらおうと思って、はい、お父さん学校の先生だっけ、
そうですね、小学校の教師ですね、教諭していて、あの今特別支援学級かな、特別支援学級の担任をしていて、で母がもう退職してますけど保健師 をやってました。それこそ早期支援のことを青森の十和田市でやってましたね。あの発達障害であるとかいろんなハンディキャップある子たちの早期支援を。
そういう、まあ、環境があったんだよね。
そうですね、うん、やっぱりその福祉であるとかあの小学校、まあ、学校の先生っていうところに対してはやっぱり 中高ぐらいはより興味があったかなと思います、
うん、そうか、はい、それで大学、まあ、みんな幸せにでみなしやっていうもの
を作った。そうです、みんな幸せにを、
みんな幸せに、はい、そうだよね。それでみなしやを
作る、はい、みなしやを作りました。
まあね、その自分がその今じゃ教員時代のことを絡めて、はい、今世の中のその子どもの障害という話が出たので、はい、その辺をちょっと自分の感じたこと、はい、考えてること、はい、今どんな状態だっていうこと、はい、まあ皆さん案外ね他人事なんだよね。
そうですね。
だからそこにやっぱりみんなが目を向けないとね、はい、ね、はい、なんか国連が SDGs ってやりだしたんだから、うん、サステイナブル、
はい、
ディベロップメント・ゴールズってやつがね、サステイナブルってのは継続可能になって続けていくっていう意味だからね、はいはい、まあその辺ちょっと話してくれる、はい、
やっぱり人があっての国ですし、人があっての県、人があっての市町ですから、やっぱり人を大切にしなきゃいけないよなっていうのはもうずっと思っているんですが、実はその見てみるとその、まあ、いわゆる障害のある方とか発達障害の方っていうのは、例えば最近の文部科学省の調査だと、あの 2,3 ヶ月前に出たんですけど 8.8%
いるな、
はい、結構その著しい困難を抱えている子たち、読み書きとかあと多動であるとかっていう子たちは特に小学校1年生になると 12% とか 13% ぐらいって言われていて、でそういった状況がまずあって、でただ一方そのいわゆるギフテッドというか、うん、天才といいますか、そういった方もやっぱり一定数いるんですね。で発達障害の子どもたちへの支援ももちろんしなきゃいけないですし、実際足りてないです。6割ぐらいが支援されてないっていうのも文部科学省のデータで分かってるんです。なのでそういった子たちが、まあ、小1だったのが3年生4年生5年生6年生になった時に、実はそこから不登校になってしまったりとか、生徒間暴力の方に行ってしまったりとか、いじめられたりしてしまったりとか、そういったところは背景に実はあるんじゃないかというところは分かってきているので、ただ一人の人じゃないですか、みんな子どもたちは一人の人なので、その子の人生をより良くしていきたいですよねってなった時に、何か方法があるんじゃないかと。で見てみるとやっぱり世界中でいろんないい方法があると。ただそれがまだ現場には落とし込めていなかったりとか、その背景には人手が足りないであるとか、予算が足りないとか、まあでも結論僕はもう予算お金の配分になってきてしまうのかなっていうところもあるんですけど、もちろん現場での、創意工夫であるとか努力であるとか競争原理っていうところも大事だと思うんですけれども、そこをなんとか変えていかないといけないのかな。
それは正直小学校の先生の時に感じたこと、
小学校の先生の時に感じ、実はもう大学3年生ぐらいから感じていて、
その、どういうことのきっかけで感じた？
もっと言うと18ですね。大学1年生の頃に家庭教師で担当したお子さんが、うん、はい。
児童が来てから。
そうですね、児童が来てからですね、10歳の男の子で家庭教師で担当した子が、その、僕ダメなんですっていう、こう、うつむき気味に、僕に初めて声かけをし、声、初めて喋った時にですね、言ってくれたんですけれども、ものすごい傷ついている状態で、お父さんもお母さんもすごく、こう、悩み、困り果てていて、で本人もすごく苦しんでいて、で学校の先生に会いに行ったら学校の先生もどうしたらいいかわからないっていう状況があって、でそういったことを目の当たりにした時に何ができるか。
今岡山いくつだっけ？
まあ、31です、ね、
18の時っていうと
13年前ですね、うん、はい、
まあ、ワンジェネレーション前ってことだね。
そうですね、もう一昔前ですね。
でその時に今会いに行って、
はい、
13年前に、はい、でごめんね話切っちゃったけど、いえいえ続けて、
はい、でその一人の少年10歳の子と出会って、やっぱりそのハンディキャップというか、その子は発達にちょっとまあ何て言うんですかね、グレーゾーンってその時言われてたので、普通級にいた子だったんですけど、その子がなんでこんなに苦しんでるんだろうかって、その状況を変えていきたいなっていう、ざっくりその変えていかなきゃならないなと思ったんですね。でそこからいろいろ勉強させてもらったりと、学校にボランティア聞かせてもらったりとか、さまざま勉強させてもらっていく中で、子どもたちを支えていくのはやっぱり我々大人であると、大人がきちんとしていかないと、子どもたちは自分で例えば手を挙げて助けてくれっていうことはないわけですね。特に今 やってる早期支援なんかの3歳ぐらいのお子さんなんですけど、その子たちは自分で助けてくれとは言わないんですね。だけど今そこで助けることが大人ができれば、例えばもともと言葉がなかった子が言葉が一つでも出るようになると人生が変わるんですよね。そのやり方がもう世界で明らかになってるので、じゃあ
方法ってことね、
はい、
やり方っていうのは
方法ですね、はい、
導き方ってこと、
はい、導き方が分かってるんだけどやらないっていうところに僕はすごく憤りがあって、
分かってるんだけどやらないっていうのは、あの知らない人が多いからじゃないの？
そう、知らない人が多いのと、僕はそこは法律の問題でもあるのかなと思っていて、
それは国会議員とか文科省は分かってるってこと？
分かってるはずなんですけど、そこに目が向いてないと思うんですね。やっぱりそこの、だから教育に投資をちゃんとしていかなきゃならないのかなと思っていて、その5年10年20年先を見据えた時に少子化っていうのはもうどんどんもうずっと始まっているな、人口減少も始まっている中で、一人の人がちゃんと大切にされる社会にしていかなきゃならないなと。で、いわゆるニートというか、あの働いていらっしゃらない方とか、大人の発達障害であるとかっていうの方が、
大人の発達障害っていうのを目立ってきたってこと？
はい、そうですね、はい、社会に出て働き始めて何らかのトラブルが起こって辞めましたと、でうつ状態のような形になって病院に行ったら発達障害だったというところで、その後仕事に戻れればいいですけれども、もしかしたら、そのもしかしたらとか、実際お家の中にいらっしゃる方が結構事実として多くて、あのいわゆるニートという形で言うと80万人とかの方がいらっしゃるわけですね。で、35歳以下がニートなので、36歳以上のそういった方を入れていくと、もう200万人ぐらいいるというふうに。
それなんで35歳が区切りになるの？
ニートの定義が35歳以下なんですね。
それどういうこと、なんだろう。
で、調査がもうそこで止まってるので、
そんなの定義してもらいたくねえな、何歳だから。
そうですね。で、そういった状況が続いてる根源って何なんだろうかって思うと、もともと皆さんニートになりたくてなった方もちろんいらっしゃるかもしれないですけど、そうではないと思うんです、多くの方が。ってなった時に、あのそのニートになる手前であるとかっていうのと、不登校の方だったりとか、何かしらあのハンディキャップというか、その何か生活と仕事の中でのズレが生じて、心ともズレが生じてっていうところの、でもそれってその時始まったことではなくて、スタートポイントが確実にあって、それがもともと先天性なものであるならばってなると、もう実は1歳から支援をすると、で1歳から支援ができれば、そのいわゆる不登校とかニートを防ぐことができて、その人がより豊かに暮らせるようになると、行くところがあって帰る場所があるという世界を僕は作れる。それがもう早期支援ではできるし、教育の投資でできると思うんですね。で、そうすると今ニートで200万人いらっしゃる方が働くことができれば、もう経済効果ってものすごいいいことになるんですよね。だから国力にもつながってくると。で、いわゆる障害のある方が今働けなくて、例えば就労施設であるとか、いろんなところに行かれますけれども、もし働けたとするならば、そこに使われている社会保障的な部分っていうところもまた、まあ、新しい投資に変えることができるし、そもそも皆さんの人生が、あの、もっと豊かになるポイントがあるとするならば、僕はもう早期の支援によって、まあ、途中で出てきたんですけど、まあ、無言語のお子さんもいます。でも、無言語のお子さんが例えば、ちょうだいとかくださいとか、そういった一言言えるだけで買い物ができるようになりますし、生活の質って向上していくのかなと思うんですね。なので、早期支援をしっかりやる。あと、教育をきちんとやっていく。で、子育て世代の負担を減らしていく。
ごめん、今分かんなかった。もう一回。
はい。
今の言葉。
え、
今。
子育て支援
。はい、子育て支援ですね。というのも、その虐待の件数が結構多くてですね。
虐待
ですね。その背景っていうのもいろいろ言われてはいるんですけれども、一つの中には、各家族かというか、おじいちゃんおばあちゃんがいなくて、あのお子さんと両親の、まあ、3人なり4人の家族の中にいて、お子さんのサポートの仕方っていうのがうまくこう継承できていないっていうのがここずっと続いてきているわけですね。で、遅延がなくて、例えば転勤族で来て、お母さんはお家の中でお子さんと一人っきり、お父さんは外に出て働いているっていう中で、なかなかこうサポートを、あのお母さんが関わるっていうところの中で、今怒鳴ったりとか叩いちゃったりとかっていうのを、実はここ6年間ぐらい 講座をお母さん向けにさせていただいてるんですけれども、実際直接聞くんですね。どうなっちゃってでどうしたらいいですかって聞くと、やっぱりその子育て支援のサポートが少ないのかなっていうところがあります。そのサポートもいろいろありますが、一つは情報提供というか、お子さんはがなんか良くない行動した時にどういうふうに関わったらいいのかっていうところとかもなかなか伝えきれてない現状がある。
良くない行動っていうのは、
例えば噛んじゃうとか、あの
叩いちゃう、
お子さん叩かれた時とか噛まれた時に、多くの方って叩いちゃダメでしょとか、何やってんのとか、噛んじゃダメとかって叱るんですよね。で怒鳴るっていうのもあるかもしれないです。でも科学的根拠をベースにしていくならば、あの噛まれた時には淡々と痛いよってやめてねでいいんですね。で話すっていう風にしなきゃいけない。で噛まれた時に激しくなってなってやっちゃうと、はい、
しなきゃいけないんじゃなくてした方がいい。
あ、した方がいいです。はい、した方がいいです。
しなきゃいけないちょっとかなり変わってくるから、
ね、あ、そうですね、はい、
した方がいい、
した方がいい、そうですね、した方がいいですね。
ハッドベターだな。
はいはい、そうです。で噛まれた時にダメじゃないか、強い刺激を入れちゃうと、それがあまり言葉が分かってない子だと、ただ刺激になっちゃってまた噛むっていう循環にな
る。怒られたと取るわけだよね。
そうですね、
怒られ感情的に怒られた、はい、噛んでる方は、
噛んでる方はそうですね。で怒られたと思うんですけど、それこそそういう絆の作り方しかしてないとするならば、
大体そうだよね。
はい
大体そうだよね、
はい、だから良くない行動によって刺激が得られるってなると、また良くない行動を引き起こしてしまうんですね。なので、あのいい行動をしている時に、例えばあの一緒に積み木で遊んでる時に、もっといつもより5倍ぐらいあの笑顔じゃないけど楽しそうにやってみるとかにすると、いい行動をしている時、いい望ましい行動をしている時にいい刺激があると、また望ましい行動が増えていくので、
悪循環が、
そうですね、
い
い循環になっていくので、良くない行動はやっぱり低刺激で、いい行動を教えると。
低刺激？
低刺激ですね。
刺激をあんまり強くしないってこと。
はい。なので噛んだ時は痛いよやめてねって言って、違う、例えば多分噛むにも理由があって、多分遊んでほしいなのか、あ、物が欲しい、
色猫の甘神ってやつ
そうですね、そうですね。それをじゃあ人間なので噛むんじゃなくて遊んでって言葉が言えれば、それで遊べるようになるわけですよね。なのでそのまあよく
教える、
そうですね、はい、これじゃ良くないよってだけしか言わない人が多い。何々しちゃダメだよ、走っちゃダメだよ、叩いちゃダメだよ、じゃなく、まあもう大事なんですけど、じゃあ代わりに何したらいいのかなっていうのをちゃんと教えないと、子どもたちはなかなか、
教えるっていうか導いてやるってことだよね。
そうですね、導いていくことですね。でそれも別に強制とかじゃなくて、こういうやり方あるよっていう提示の仕方で、僕は全く問題ないのかなと思うんですけど、
はい、はい、でそういうことのテクニックっていうのは、俺からするとお金がよく知ってんだと思うんだけど、それは自分が何かで勉強して何か資格を取ったっていうの、そういう、
これはどうなんですかね。あの一応資格があって、公認心理師という、
公認、はい、心理師、
公認心理師、
心理の、
はい、心理の師匠の師であれなんですけど、で、あるんですけど、もともと今の理論っていうのが1978年とかにも確立しているものなんですよね。
昭和53年。
はい。もう ABA、応用行動分析っていうものなんですが、ただそれを学校現場では、実は大学とかでは学べないんですよね。知ってる先生が少ないですし。
あ、そういうことを勉強してないんだよね。はい、
なのでそれこそ自分でこう情報取りに行くというか、研修とかセミナー、それこそよくご存知だと思うんですけれども、いろんな研修に僕も大学時代から出させていただいてて、先生とも研修講座でお会いさせていただきましたけれども、その積み重ねでなんとなく分かってきたっていうところが、はい、
でもそれが自分が取りに行ったっていうことでね。
そうですね、で取りに行かないと今は取れないのかなっていうのがなんか切ないんですよね。こんなに分かりやすいというか、結構シンプルだとは僕は思っていて、ちょっと例えば5分ぐらいお話しするだけで、お母さんも、あ、そうなんだねって、ご飯食べてる時にこの子ご飯投げるけど 私がちょっと過剰に反応してたからまた投げちゃうんだねって理解してくださるんですけど、この情報提供だけでも多分親御さんの接し方すごく変わって、子どもたちもっと可愛く見えるし、もっと可愛くなるし、豊かに過ごせるんじゃないかな。で、このじゃあなんでこれがないのかっていうと、僕は法律の問題なのかなみたいなところがあって、その子育て支援についてきちんとこう伝えていきましょうみたいな。
今子育て支援っていうとさ、はい、お金の面ばっかりフューチャーされるんだよ ね、 ね、メディアなんかさ、はいはい、あの子育てでいくらいくら、はい、いやあの、ま、全国民にいくらいくら払いますとかさ、はい、あるいは何歳、はい、
以降は全部
無料とかありますね。そう、
だからお金の面はそれも大切だけど、そうじゃないよって言うんですよ今。
そうなんですよね、あのおっしゃる通りで、お金の問題ってすごく大事ではあるんですけど、そもそも情報が足りなすぎていて、あの誰もが何も知らずに親御さんになられるっていう状況なんですね、日本っていうのは。妊娠期の時も、まあ、両親学級が静岡もありますけど、あのお父さんお母さんと一緒に行ってっていうのが多分1回とかしかなくて、で沐浴の練習をしたりとか、おむつ替える練習だけして、あのまあさよならじゃないですけどするんですよね。ってなると結局夜泣きのこととかお父さん知らなかったりとかして、なんで泣くんだと、1時間眠れないぞということで、また夫婦間でのこうとグググっていうのがあって、まあ、それがある種喧嘩、まあ、面前ですけど子供たちの前でのトラブルになったりとかもしますよね。なのでそういうことがあるよと、あの夜泣きももちろんそうですけど、あの発達のこと、やっぱり 2% ぐらいの子たちはやっぱり知的な障害を持って生まれてこられるし、で逆に 2% の方はいわゆる天才の子たちでも生まれてこられるでしょうし、まあ、そういったこともお伝えしながら、じゃあ例えば仮に知的障害の子さんが生まれましたと、発達障害の子も生まれましたって時に、どんな社会的なセーフティーネットがあるのかっていうところもお伝えしておかないと、今1歳半検診で引っかかったお母さんとか、もうお先真っ暗に思っちゃうんですよね、あの真っ白になって泣いてこられると。でこの状況はちょっと僕は変えなきゃならないなと。お伝えすることって同じなんですけど、1歳半の時にこういう支援がありますよっていうことなんですけど、事前に知ってるのか、それとも後から知って、例えば3歳の時にお知りになる方もいらっしゃるんですよね。実は1歳半から行けたんだみたいな、で後悔の念が起こって、私がもっと早く気づいてればって涙される方もいらっしゃる。この状況を僕は変えたくて、後悔のない社会を目指したい。で一人一人がもっと安心して、あ、よかったなって、この静岡で生まれてよかったなって思えるようにしたいんですよね。でそのポイントって、僕はやっぱり1歳とかだし、妊娠期前とかそういったところからきちんとお母さんに寄り添っていく仕組みを作っていくことによって可能なのかなと思ってます。
多分社会全体がもっとそのことについて分かっていれば、はいはい、お母さんだけにそこが全部いかなくても、うんうん、みんなが知ることになれば理解が違いますよね。
おっしゃる通りです、
ね、政府なんかそうやって言ってるよね。一応そのみんながみんなで助ける、共助の協調の世の中にしなきゃいけない、はい、だ具体的にさ、そういうことは分かってて説明してくれりゃな、はい、あそこの通りだねと思うけどさ、ただ共助協なんだか共に助け合うとかさ、協調って、はい、あの銃の力3つの協調とかさ、
はいはい、
そんな話いきなりそんな上っ面だけされたってな、政治は貧困だな。
そうですね、
政治が機能不全ってことですね。
そうと思うよな。
こう当たり障りはすごくいいと思うんですよ。だけどその身の部分がなんか弱い気がしてしまっていて、で特にやっぱりお金をつぎ込めばいいじゃないですけど、でもじゃあ何を具体的にしていくのかっていうところが、なんとなくこう僕は弱いよなとは思うんですよね。はい、
そうだね、
はい、なんとか、
いやいやいや、だんだんに、あ、俺岡山余計好きになってきたな。いやこれ可愛くてね、学生の頃から、
はい、
岡山っつってさ、はい、でこれさっき言っていろんなところで勉強会でも必ず顔出すんだよ。まあでもそこは根幹、それはね、お父さんが養護の関係のことをやってたっていうことも、はいはい、お前のその生育過程の中に、はいはい、自分のね、はいはい、成長過程の中にあるのかね。
あると思います。その最近なんですけど、特別支援学級の担任になったのって、なんか多分10年ぐらいだと思うんですけど、お父さんが、はい、その前からでもずっと小学校の先生ではいて、で別に現場を見たわけではないんですけど、小学校の先生だっていうのは知っていて、ね、あの物心つく頃にはもう知っていたので、まあ、それはなんか僕もなるのかなみたいなのは なんとなくありましたね。なんとなく
親の背中見て育ってきたんだよね。
そうですね。でやっぱすごく読書家ですごい本の数があるんです。だいぶ減らしてはいるんですけど、何冊あるのか、もう何百とか多分あるんですけど。
何千じゃない？
何千かもしれないですね。
何百だって俺だって何百だもんあるよ。何千だって
思う。こっからここまでは全然あると思うんですよ。
この部屋、
この部屋のこの壁一面、
ね、何段で、
あ、なんこの高さぐらいは、あ、何段ですかね。そのこんみっちりぐらいあると思いますね。
あの商棚に本がすげえ本と重いもんでさ、あれ底抜けんじゃねえかっていう、あの、はい、ちょっと時々ね、はい、話題にするんだけどさ、はい、やっぱり本ってね、うん、やっぱり本ってね、やっぱりね、あれが言ってたよ、石原慎太郎だと思うけどね、一、うん、書きたければ一、はい、のことを書きたければ、はい、10読んでなきゃ書けない、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、インプットはそうですね、読
まない本の功罪の罪はないと思うんだけど、本に功罪って罪はないと思うんだよ、どんな本でも、うんうんうんうん、みんなこうだと思うんだよ、
うんうんうん、
でそういう中でね、その本ってやっぱり読書の必要性っての、俺やっとの年食って読んじゃいたけど、うん、年食ってきてからね、本当に本ってすげえな、無人蔵だよね、その知識の、
うんうん、
知らないことばっかりだよね、
はい、あ、先生でも、
俺結構知ってる方だと思うよ、はいはい、だけど全く分かんない、初めてっていうことが次々出てくる、あ、そうかって思うんだよね。でそれは年食ってきてね、うん、要は社会に出て社会の勉強をしてくる、社会というものに鍛えられてこないとね、気づかないんだよ。だから若い人はね、社会経験がやっぱり少ないから、はい、でましてやそういう岡山みたいに若くてもね、そういうことを勉強しようとする、自分が取りに行ってる人は気づきが早いんだけどね、平平凡凡とね、キャーはあそこが美味しい、どうたらこうたらってやってるやつはダメなんだよ。だからそれはね、いけないとは言わない、
はい、
でいけないとは言わないけど、はい、その中でやっぱり何かについて見つめるということをね、日本人若い人やらないと、またそういう社会を、さっきの話じゃない、岡山の話じゃないけど、はい、そういう社会の構築をしていかないとね、
はい、
日本はどんどんどんどん沈んじゃうよね。
うん、そうですね。
でその障害についてももう一回フューチャーするんだけどね、はい、あ、焦点当てるんだけどね、
はい、
自分の体験でね、まあ、少しその義務教育に少し絡んだ仕事をさせてもらってるんでね、
はい
はい、ディスレクシャーっていう文字がよく分かんないっていうのいいじゃんね、
は
い
は
い、
学習障害の、
はい、まあ、それも一つですね、はい、発達障害の一つでしょ、
はい、
で文字がなんかでかい文字書いたり、ちっちゃい文字書いたら、あっち行ったりこっち行ったりしてるんだけどさ、
はいはい、
それはだけど絵にするとね、うん、面白いだよね、その字を ね、はい、絵に書きこう合成していくと、
はいはい、
でそれに気づいてないと思うんだよね、親も先生も。だからその、あ、通常教える側とするとね、うん、あれ親もだけどね、はい、さっきの話だけどね、気づいてあげられなかったって涙するお母さん大したもんだと思うんだけどね、
はいは
い、そのこの子はねちょっと異常じゃないかと思いつつね、
うん、
異常だって思っちゃうんだよね。いや確かに異常なのかもしれない、こっちに正常のノーマルがいるんだから、アブノーマル、アブノーマルって言葉でいいのかな、要は、うん、
まあ、脳機能のね、神経の役、
う
ん、
そうですね、
役割というか、
でも、
はい、
それはね、どう、ここは岡山の意見を聞きたいんだけど、
はい、
そのディスレクシア、字というものが理解できないというか、要はその字というものがわからない、
はい、
あのトム・クルーズっていうのがそうだっつったよな、
はいはい、
それからあのあれもそうだったよな、あの E.T. 作った映画監督、
スピルバーグ、
スピルバーグ、はいはい、
うん、でその人たちもディスレクシアだって字が分かんないって、だから、
はい、
ABC の B なんて反対に書いちゃうって言うんだよな、うんうん、
逆文字になって
逆文字になって、
はい、
でもそれは逆には絵としてはさ、
はい、まあ、味があるというか、
味がある
ね、そうですね、
でそういうことってどこで見つけてどういう指導すればいい、はい、
どうでしょう、絵がその子好きなのであればそれでいいと思うんですけど、まあ、こういうところが得意だよね、あなたのここの部分がまあ長所だよねっていうのをまずやっぱり語りかけていかなきゃならないですし、 で LD のこう、まあ、これ社会の問題でもあるんですけれども、
LD というのは
LD ごめんなさい、ラーニングディスオーダー、学習障害のお子さんで、あのディスレクシアで読めないとかで書けない方もいらっしゃると思うんですけど、ディスグラフィアですね、その子に合わせた教育をしていくっていうところに尽きるんですけど、なんてお伝えしたらいいかな、僕は絵が全てではないとは思っていて、その子がやりたいことを、周りがサポートしていけるような形でやっていくのがいいのかなと思います。で、社会も合わせていかなきゃならなくて、例えば大学の受験の時に読めないよっていう方がいらっしゃる時に、今あの音声で読んでくれたりとかして、あと
今大学入試も取り入れられてるのがね、
だんだんできてきてるっていうふうには伺ってます、
ね、ジュニアでもそういうヘルプがつくっていうところありますね、
は
い
は
い、
そうですね、
あのそれはいいんだけどさ、それって、はい、試験っていうことに関してそれが取り入れられるんでえらい違うじゃんね、うん、
はい、
あの授業の中じゃ取り入れられて当たり前だと思うでよ、
はい、
だけどそれが試験っていうものは落ちるか落ちないかだからさ、
うんうんうん、
受験、
受験っていうことに関して、
うんうんうん、
だからそうしたらそれはやっぱ取り入れるべきだよね、
はい、
とすれば、ただし今度は設備がどうたらとか、うん、機械が故障だとか余分な問題が絡むんだけどね、
公平かどうかとか
公平だもんね、うんうん、俺自分の大学入試の時早稲田受けたんだけどね、
はい、
あの機動隊と学生が授業料値上げの問題で本坊となんだか放水で戦ってんだよ、はいはい、あの受験会場早稲田の校内、はい、あれ早稲田ばっかりじゃ、はい、どこでもそうだったけど、はい、もう俺字読めなかったもん、
はい、
興奮しちゃって、
あ
騒ぎ騒動で、はい、
騒動でその石投げて本坊でぶん殴ってるじゃん、
まだ落ち着きませんよね、
落ち着かないなんてことじゃない、もうこっちが参加したくなっちゃうわけだよ興奮しちゃって
参加した感じ
だからそれはねやっぱりそういう状態が、うん、その興奮した状態でなくてあのディスレクシアは起きてるってことでしょ。
そうですね、
そういう児童は、はい、児童というか大人もそうだよね、
その学習障害、ディスレクシアとかディスグラフィアとかディスカリキュアとか学習障害もいろいろ種類があるんですけど、うん、あの一番難しいって言われてるんです。まず学習障害のお子さんにサポートというかしていくのって最も難しい。なんでかっていうと脳機能の、 あの見る方が難しいのか、それとも見えてんだけど脳機能があの認識できないのか、それともアウトプットで言葉に出ないのか、指先の問題なのかが
生物学的に分かんないってわけ
です。そうです。なのでサポートの仕様がめちゃめちゃ難しい、めちゃめちゃって言ってしまう、ものすごく難しいんです、
分かんないから。
はい。だけど自閉症のお子さんだともう概ね分かってきていて、はい、例えば対人関係 の、 あのハンディキャップっていうのはものすごく強いんですよね。
なんで起きちゃうのかね、それは元々のものなのかね、は
い、元々ですね、先天性のものなんです。でやっぱり幾何学模様と人の顔というのを比べた時にやっぱり幾何学模様の方に行ってしまう、規則的なもので、あの不規則な人の顔とか言葉とか、人間ってすぐというか不意に言葉出したりするじゃないですか、もちろん不規則なんですけど
表情も変わるしな。
そうです。なので自閉症の方っていうのはそういうのがすごく苦手なので、車に行ったりとか車のタイヤずっと見てたりとか、あのそういう風に言ってしまう。でも逆に言うともう1歳ぐらいから人との関わりであの楽しいよねと、例えば車も一緒にやったらなんだかいい感じで過ごせるよとか、塗り絵もなんか2人で塗ったら綺麗になってなんか嬉しいってなると、人と関わるのっていいことだよねって思ってくれるんですね。そうすると1歳ぐらいから始めると一番脳があの柔らかいので人生がより生きやすい。ただ学習障害が分かるのは小学校1年生とか2年生とか、もっと言うと4年生ぐらい、もう中学生かもしれませんってなると、そもそも支援のタイミングがすごく遅い、ずれて遅いんですよ、言ってしまうと。でさらにどこの部分がそのいわゆるハンディキャップとしてなってるのかは分からない。なので人手がもっと必要ですし、いわゆる見取りアセスメントって言ったりするんですけど、何が苦手でどこが得意で、
いろんな面が見ろってわけ
です。そうです、それが必要なんです。なので学習障害のお子さんについては特にもっと時間をかけて、あの本当にマンツーとかじゃないですけどやってかないといけないのかなっては個人的には思ってます。でアメリカで研修させていただいた来た時に、あの LD の子しかいない学校を見たことがあるんですけど、一クラス8人全員 LD、 みんな文字が読めない。
あれ LD ってさっき言ったラーニングディサビリティじゃなくてラーニングディスオーダーか、
どっ どっちデモと言ったらですけど、僕はディソーダの方で、多分その、はい、多分 DSM-5 っていうアメリカ精神学学会のやつと、あと ICD-10 っていう国際の方があって、基本的にアメリカの方が強いので、で、言い方は若干違うんですよね。それによるのかなと思います。どっちも間違いじゃないっていう。
知能に問題がないけれども、はい、読むということとか書くということに問題があるっていうところだけの場合があるわけです
ね。はい、そうですね、おっしゃる通りで、例えばこういうふうにお話できて聞くことができてなんだけど、全く文字がもう書けないっていう状況だと、まあ、いわゆるそのディスグラフィアっていう、その学習障害の一つになってくるのかなと思います。
それたっちゃんさっき言ったね、トム・クルーズだったりとか、は
いはい、トム・クルーズ読めないですよね。だけどあれだけすごく表現力のあって、うん、はい、先端的なことをされるので、
だからそのなんか違うんだよね、得意な部分っていうのとね、
うんうんうん、そうですね、
おーなー、うん、はい、それこそさ、
はい、
TJ のお友達で、
はい、
里山なんかに力入れてる女性がいるんだけどさ、
はいはい、
それこそね、そういう里山っていうのはさ、
はい、
要はちょっと田舎なりなんなりで子供たちを、はい、まあ、キャンプみたいなもんで、
はい、
呼んでいろんな体験をさせるっていうことらしいんだけど、はい、そういうことって、
はい、
子供たちが何かを楽しんでやれるってことでつながるから、
はいはい、
今のその、障害持ってる子供なんかにとっては、はい、いいことだと思うけど、自分は専門家としてどう思う？
いや、基本的にいいことだとは思います。
思う。
ただ、その、例えば、すごく言い方が難しいですけど、うん、例えば言葉が、例えば話せない方とかが、そういったところに行って、学級の中で、ちゃんとケアができるかどうかっていうのは、例えば検討しなきゃいけないことになりますよね。一概にこう、それがイコール、素晴らしいっていうことではなくて、その子に合わせた場所が必要なのかなと思います。で、ある程度そのお勉強ができて、だけどコミュニケーションが苦手で、でもコミュニケーションが苦手でとか、あとディスレクシアとか文字が読めなくてっていう、だけどなんとか周りにはついていけそうでっていうところの中で、例えば少人数で山の方で手厚くというか、みんなでワイワイやれるっていうところであれば、むしろその方がよくて、やっぱ僕が一番気にするのは二次障害ですね。例えば作動があってとか、ディスレクシアがあって、学習障害があって、もしくは自閉症があってっていう方々とか、子どもたちの多くが心に傷を負ってしまって不登校になっちゃったりとか、それこそ自傷行為が起こってしまったりとか、大人に対して信頼感をなくしてしまったりとか、そういった二次障害、まあ反抗調整性とかもあるんですけど、大人に対してもう常にこう反抗するみたいな、そういうところにならないようにしたいっていうのがあるんですってなった時に、里山とかそういった田舎に行くことによって、地域でみんなで君はこのままでいいんだよっていう文化があるっていうのが、その子の気持ちを支えることになるので、私はそこはすごく賛成ですね。都会の中で、そのものすごくこう競争社会の中で掘り込まれてしまうと、むしろそっちの方が傷ついてしまって、はい、っていうことが
ある。だからその目は今子供に対する目で話をしてんだけど、親に対してね、
はい、
まあ実はつい最近相談を受けたんだけど、
はい、
あるそういう障害が集まる、うん、障害を持ってる子供が、まあ放課後スクールみたいなところで集まってる、はい、とこがあって、はい、そこで、はい、その指導者に殴りかかって蹴っ飛ばしてきたと、子供がね、小学校5年生出してて、
はい、
それでダメだって、まあ、ダメだって言わないで、その殴ってきたから手を持ってギュッてこう力、大人が、ほんで子供はそのいじめられたって泣いて帰ったって
わけ
で、だからそれはその子はそういうなんだ、障害の子なんだよ、
はいはい、
でそんなことがあるから、その親もそこをよこしてると思うんだよ、その施設を。
そうですね、
だけどそこで現実に起きた、
はい、
で指導者に対して殴り蹴りが始まった、
はいはい、
だからグッと手で押さえた、
うんうん
うん、でそれでそしたら泣いて帰ったっていうんだけどね、
はいはい、
そしたら今度は親がその、うん、どういうことをやってんだって今度文句言ってきたっていう、まあ、ある相談があったんだけどね、
はいはい、
そういう時はどういう処理をすればいいだ
ろ
う、親に対してだぞ。
はい、どうでしょうね。その子にも理由があると思うんですけど、その子の理由をちょっと聞きたいですね。殴りかかっちゃって。
なぜっていう。
はい。なぜそうなったかっていうところと、その先生がなぜそうしたかっていうところもやっぱりお伺いした上で、親御さんにお話しなきゃいけないのかなと思います。
親わかるのかね、話して。
いやー、 乗り込んでこられた親御さんに対してですよね。なのでもうとにかくお話を聞くしかないなと思うんですけど、乗り込んでくるぐらい熱意のある方なので、やっぱりそのお子さんの教育であるとか、あのこうしていきたいって思いについてすごく強いのかなっていうふうに今お話の中では思うので。
やっぱりそうか、はい、やっぱりその親やっぱり夢中だから、はいはい、ちゃんとそこのところを組んでやってきちっと話を通していけば、はい、親御さんの協力を得ることもできる。
いや、できると思います。
その親御さんの感情的なものがその子供に引き継がれてるってことはやっぱりないのかね。
いや、あるとは思います。そのやっぱり親子なので、あの親子なのでというとあれですけど、
遺伝っていうのも結構あるんでしょ。
そうですね、あと、まあ、環境とですね、はい、
まあ、イライラばっかりでね、
なのでそこの、
そうだな、あのね、俺前、はい、もう何年も前に寺子屋たっちゃんのレギュラー番組で話したんだけどね、
はい、
おこだてませんようにっていう絵本があるのよ。
はい、
でそれはね、その小学校3年生になる子がその七夕の時に短冊にね、おこだてませんよ、怒られませんようにが書けなくて、うんうん、おこだてませんようにって書いたと、
はいはい、
で先生がね、その子の短冊を見て、で、はい、その時もね、実はその子はいつまでたっても出さない、遅いんだって、
うんうんうんう
ん、でも何してんだよ、
うんうん、
遅いって、
うん、
でも早く出しなさいって、そんなことばっかり言ってたって、うん、どこなん出てきたものを見たら怒ったと、うん、先生ふっと気がついたって、
うん、
この子はね怒られてばっかりいんだ、
うん、
でお宅調べっていうか、の事情を聞いたら、うん、あの母子家庭で妹を持ってて、うん、お母さん働いて夜帰ってくんだけど、その間は放課後はそのお兄ちゃんであるその子が妹の面倒を見て、
うん、
ところがお兄ちゃんとしては、うん、お母さんが帰ってくるまであれやっといてこれやっといてって言われるもんだからやってて勉強する暇なんかない、
うん、
だけど帰ってきたお母さんはいきなり、あなたあのまた妹を泣かしてんのねってそこへ来ちゃう、
うん、
でほんでそれをその気づいた先生がお母さんのところへ行って、
うん、
実はこの子はおこだてませんようにって書いたんだけど、
うん、
この お母さん叱らないでくださいっていう話を親とゆっくり話したら、お母さんがもう大泣きして、
う
ん
う
ん、ごめん、ダメだって言ってた、うん、あのごめんなさいごめんなさいでその子を抱きしめてね、
うん、
ごめんねごめんね、
うん、
気づいたじゃんね親も、
はいはい、
だからやっぱり大人の都合で、特に お母さん母子家庭で、
うん、
その生活支えなきゃなんないっていう中でね、うん、やっぱり子供にどうしたって親のわがままで当たっちゃうことあると思うんだよ、
はい、
だけど今の話だとね、
はい、
やっぱりそういうことに対して、今の俺の話でお方出ませんよって本の話では、はい、その担任の先生が気づいた、
うん、
だけどやっぱりいろんなとこでそういう気づきがある大人が増えてくる社会を作りたいっていうのが、はい、岡山の元の一番最初の話でつながるわけでしょ。
はい、ありがとうございます。
なあ、やっぱその通りだね。まあね、人間感情の動物だもんさ、
はい、
本当に単純パープーだもんね。パープーって言葉懐かしいけど、でもね、やっぱり言葉ってすげえ大切にしてほしいと思うんだよ。
はい、
言葉。だから今一番俺気になってるのはね、何でもかんでも短くしちゃうじゃん。
あ、
短縮形短縮形、
はい、
さっきの岡山の中にもマントゥーっていう、マントゥーっていう言葉が出て、マントゥーマントゥーマンだろ。
あ、マントゥー、はい、
その最後のマンが消えちゃうわけだよ。
あ、
マントゥーでって、
確実かか
滑舌、
滑舌が悪かったかもしれない。今も悪かったけど
ゆっくり喋りましょう。
だからね、だからその言葉はね、
はい、
やっぱり省略して遊びでやってたことが当たり前になっちゃうんだよね。ね、そのふざけてやってる短い言葉でからかってるやつが当たり前で、みんなその正規の NHK 以外の、そのちゃんとしたニュース用アナウンサーは別だよ。
はい、
なんだっけ、あのバラエティっていうのがいろんな多種多様になって、バラエティがお笑い番組だと思ったら、バラエティっていうのは多種多様になってるじゃんね。
はい、
で、そんなバラエティってみんな お笑い番組だと思ってる、笑うやつ。だからその、そうじゃないよね。だからそういう時に出てくるアナウンサーらしき人、
はい、
言葉気をつけてくんねえかと。
あ、
それはいろんな人が見てるわけだから。まあ、はい、テレビ見ないっちったって見てるでよ。
はい。はい。
だからまあ、その辺を気をつけたんだな。うん、親だな、岡山、まあ、はい、あれ。法律を変えるような仕事にまた一つ鞍替えをした方がいいかもしれないね。まあまあ、
そうですね、
それで、まあ、
そうですね、
生き方ってのあるわけだから、
はい、
まあまあ頑張るってね。
はい。
まあ今日は、ありがとうございました。もう時間、いつも思うけど短いよ、この1時間。夢中になると、すごい夢中、あの、時間過ぎちゃう。あ、これ俺ほんといい番組だと思うんだけどな。
大勢の方がまたね、聞いてくださってますので。
は
い、今日もそのそれこそやっぱりこうどうしても悩みってまだまだどこに言っていいかわからないとか、はい、人に言ったらなんか変な目で見られるとか、はい、で特に自分の子供がそうだってことを知られたら、はいはい、自分の子供がすごいなんか差別されたりとか、はい、嫌な思いするんじゃないかとかっていうので一人でやっぱ抱えちゃうっていう保護者の方も少なくないと思うんですよね、はいそういう方にとっては少しあの救いになったりあそうかそういう方法があるんだっていう道になったんじゃないですか ね、
うん、水でありたいって最近教えているよってこと水でありたい、はい、水ってね流れてるだけで つかみようがないんだよ、
うんうん、
だけどいつでも流れてんだよ、
うん、
でその水が崖谷から落ちると、
はい、
一滴一滴の水滴っていうやつが岩をもう待つで、うん、岩に穴開けちゃう、
はいはい
すごい力持ってるわけ、
うんうんうん、
だけど水は障害物が川にあったり、うん、岩もあり木の根もあるとサラサラと流れてっちゃうね水、
うんうんうんうん、
だから自然でありたいだからその要はお願いしたいことが一つ、うん、障害を持っている子供を恥ずかしいと思わないでほしい、
うんうん、
でそれはその障害を持つ子はある意味じゃそれが特技かもしれないんだよ、
はい
その子の見方によっちゃそれはみんなは持ってない特技持ってるかもしれない、
はいはい、
だからそれをみんな世の中が誰一人取り残さない、うん、みんながそこに目を向けてくれる世の中ができたらね、
はい、
戦争なんかやってりゃ悲劇に決まってやね、
は
い、ひどいよな、うん、だからそんなことじゃなくてさ、はい、手に手を取ってっていうのをお互いが
慈しみ対して長いことその地球上にいるわけじゃないんですからね
おっしゃるといいこと言うよ、うん、ザカザカ生きたってどんなに長くたって100だぜ、うん
はい、
ねえ大体100まで行く人なんて最近は増えてきたったって何億のうちの何人かだもん、
うんうんうん
ねえまあまあ頑張ろうね、
はい
うん、若い人たちがこうやってやってくれると、はいね、たっちゃん精神がこうやって引き継がれていくってことになりますしね。
ありがたい。一生懸命応援しよう。
ありがとうございます。
その障害持つ子のためだっていうやつ。
はい。はい。
ちょっと子供のことでお悩み、 お悩みのある方、はい、みなしやで何かで検索すれば出てくるんで、でね、はい、ね、電話一本入れてもらえれば、はい、みなしやだけじゃなくて、うん、それはまた仲間もいるだろうから、
はい、
で、その、ご自分の住んでる地区の誰かを紹介するとかね、お前の仲間がいるだろうから、
はいはい、おります。
そういうことでみんなでね、
はい、
あの、助け合おうよ。
はい、
まあ、わずかこれ、ぽっちのこと言ってんだけど、でもやらないよりいいやな。
はい。
頑張
ぜひとも。
ありがとう、はい、今日は。
力に、お力になれるように尽力しますので、ね、ぜひとも。
今日は、元小学校の教諭から、今やそういうね、誰しもがみんな一緒に手をつないで、お互いに理解し合って生きていきたいなっていう思いから、株式会社ミナシアの代表取締役社長として活躍している岡山光一郎さんに改めて来てお話ししていただきました。うんはい。